ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて、12月になりましたね。なんかあっという間に年の瀬が迫ってきていて、私も毎日バタバタの中で生活をしています。そんな中ですね、先日、久しぶりにバンドでワンマンライブをやってきました。本当にね、ワンマンやっぱりいいですね。楽しくて自分の時間がしっかり持てて、この間のワンマンライブは11月の末の日曜日にやったんですね。東京クラブ、水道橋にある東京クラブというジャズライブバーでやりまして、夕方の4時から6時まで、バンドでしたので、ギター、ベース、パーカッション、それからピアノ、あとボーカル、私5人のバンドでやりました。でオリジナル曲とカバー曲とね、大体10曲ぐらい歌ってきたのかな。今回はちょっとオリジナル多めにさせてもらったんですけれども、しっかり歌いました。で毎回ゲストをお呼びするんですけれども、今回ミュージシャンじゃなくてね、絵本の読み聞かせのスペシャリストの方にゲストに来てもらったんですね。で歌も絵本もね、どちらもこう物語があって、で違いは、メロディーやリズムがあるかないかなんていうふうに思ってるんですよね。なので来てくれたお客さんに、歌の物語、それから絵本の物語、両方楽しんでもらえたらいいなと思って、ゲストにお呼びしたんです。で大人に対してね、絵本の読み聞かせどうかなと思ったら、皆さんすごく喜んでもらえて、あったかい空気になりました。でその絵本の読み聞かせの人も、私の歌を聞いてくれてね、それで あの絵本と同じような感じだなとか、なんかこうね、歌聞きながら絵本をイメージしてくれたって言ってくれたのがとっても嬉しかったです。で今回のライブで初めてお披露目した曲、新曲があったんですけれどもね、それも何回も何回も作り直しをして、タイトルもね、もう何回も何回もタイトル変えたんですよ。でいい曲になるかな、いいアレンジになるかななんて何回もやり直して、で最終的にバンドのメンバーに支えられ、助けられながら、自分なりのね、今の自分にフィットするアレンジにたどり着いた。だからバンドのメンバーには本当に感謝だなと思いました。とっても寒い日、今季一番の寒さに、なってしまってね、本当に冬らしい一日だったんですけれども、締めくくりの月がこういい月になると、終わり良ければ全てよしみたいな感じで、いい1年だったなって思えるんじゃないかなと思うんです。なのでライブでもお客さんみんなに言ったんですけれどもね、この締めくくりの月を温かくこう心が満ち足りた、そんな月にできたらいいななんて思います。はい、それでは今日最初の歌に行きたいと思います。この曲はライブで一番最後に歌った曲でした。聴いてください。涙の贈り物。
雨の涙、朝露の光、跳ねる水たまり、これはあなたのための涙、唇に触れればねえ、ほら虹への虹への虹への近道、あなたの悲しみ、喜び、それらの
このオリジナル曲涙の贈り物聴いていただきました。ありがとうございました。この歌良かったな、もっぺん聴きたいなという方、12月1日から配信が始まりました。ぜひぜひ私の、YouTube チャンネル、ゆみこチャンネルまでアクセスをお願いします。ゆみこチャンネルは前半は英語でゆみこ、カタカナでチャンネルです。この中に再生リストがありまして、シングルリリースという名前の再生リストがあるんですね。ここクリックしていただきますと、この涙の贈り物をはじめ今年シングルリリースした曲が全部入ってますので、よかったら、チェックをお願いします。はい、まあ、今年もね本当にあとわずかで終わってしまうんですけれども、毎年ね、去年も一昨年もそうだったんだけれども、12月の番組では1年間の振り返りを、皆さんと一緒にしているわけです。で、今年ね2023年を振り返ってみて、私目標を立ててたんですよね、年の初めに。それはね、心技体、心技体、心技体って書きますよね。これでね、目標を立ててたんですよ。心、心はね、環境の変化を楽しむ、思考の選択肢を持つ、どういう心境で目標を立てたんですかねそして技、技はね、ギターの弾き語りをするんだけれども、自分の曲ばかりではなくてカバー曲も弾き語りをするという目標を立ててました。そして心技体の体、体、これはね体幹と腹筋を中心にこう体力をつける、パワーアップする、そんな目標を立ててですね、こんなちっちゃな紙に書いて、よく持ち歩くファイルに入れて、なんだろう、そんなにしょっちゅう見返したわけではないんですけれども、大切に取っていました。で、自分的にはね80点ぐらいかな、なんて割と高評価なんです。まずね、技について言うとね、今年は本当に人との交流が増えて、いろいろと新たな企画に出会いました。今ね、3ヶ月に1回なんですけれども、板橋のライブハウスでギターの弾き語りをやってるんです。いろんなアーティストが出るんですけれども、私もそこに、1アーティストブッキングみたいな形で入ってね弾き語りするんですけれども、春夏秋とやって、秋にはね一曲カバー曲、大好きな森山直太朗さんの曲をカバーで歌いました。それとね、さっき絵本のお話ししましたけれども、この絵本の人とねギターのコラボをしていて、これも季節ごとにやろうなんて言って、夏にやったんですけれども、そこでもね本当にポロンポロンとギターの弾き語りをしています。で、お客さんに誰もが知っている曲をやってくれって言われるんですよ。オリジナルなのに誰も知らない曲だななんて思って、でも誰もが知ってる曲、しかも場所をねスナックでやるんで、どうしようなんて思って、それで翼をくださいとか、夏だったのでヤシの実とか、そういうちょっとこうみんなが歌える曲っていうのをこう見つけて弾き語りしたりして頑張ってます。なので、これは OK かなと。あと心技体の体、体、これはね、ヨガやってるのとピラティスを新たに始めてね、やってます。で、ヨガもね結構お休みしがちだったんですけれども、最近すごく続いてるんです。理由はですね、ヨガに行くと最近お話タイムがあって、ヨガやる前に皆さん最近何かありましたかみたいな感じでインストラクターが聞いて、メンバーがみんないろいろ喋ってくるんですよ。この1ヶ月こんなことがあったとか、こんなことを感じたとか、でそれを聞いてると、あ、みんなこんなこと考えてるんだ、こんな風に日々を送ってるんだ、でみんなのことがよく分かって、なんかすごくいい友達になって、そしたらお話タイムが楽しくって、ヨガにすごく通うようになったんですね。ヨガもちゃんとやってるんですけれども、そんな感じで頑張って体鍛えてます。で、心技体の心について言うとね、この変化を楽しむとか、心のね選択肢を持つ、私ね夏に両親とね旅行に行ったんです。自分で初めて企画して、でね、すごく悩んだんですよ。 なんかね、成功させなきゃいけないとか、うまくやらなきゃいけない、いい旅行にしないといけない、もうそういうなんかね、責任感みたいなもういっぱいあって、すごいカチカチになってて、でそのたびに、あ、おかしいおかしい、もう成功たびに成功も失敗もないから、とにかく一緒に過ごせればそれで楽しいんだからって自分に言い聞かせて、うん、だからなんかこの変なところで固くなにならないとか、こう自分で心にゆとりを持つとかね、こう緩やかにいくとか、こう自分自身にもまあ寛容になるっていうのかな、まあ、そんなことをですね、この旅の企画を通じて感じました、まあ、そんなわけでですね、まあ、いろいろな思い出の中で、まあ、自分の心とか、技とか体とか、まあまあいい感じで目標を達成できたんじゃないかなって思ってます。皆さんはどんな目標を立てたんだろう、そして年の終わりにはどうだったかななんて振り返ったりするのでしょうか。もしよかったらぜひぜひ振り返ってみてください。はい、では次の曲に行きます。次の曲はですね、冬の曲です。この冬の季節にしか流さない曲なんですけど、オリジナルの曲を聴いてください。雪の歌。
初めての雪の朝、声にならない涙のよう、はらりはらりこぼれ落ちてく、やがて世界を埋め尽くす、遠い国からやってきた大地を追い、森は静まる、街が眠
聞いていただきました、ギターとピアノのシンプルな、まあ、アコースティックな曲なんですけれども、冬の間だけかける曲、結構気に入ってます12月っていうとやっぱりクリスマスですよね。そしてクリスマスといえば、まあ、プレゼント、皆さんの記憶に残るプレゼントってありますか？私はね、昔すっごく大きなプレゼントもらったんですよ。もう1メートル ×1 メートル ×1 メートルぐらいのすっごい大きな箱で、赤い包みがかかってて、で持ったら意外と軽いので、あ、これなんだろうとかって言いながら、こう道路の真ん中でその箱をこうブンブン、取っ手がついてたんでね、もうブンブン振り回したのを覚えてます。でその箱の中身はね、犬のぬいぐるみだったんですよ。アフガンハウンドって知ってます？毛足が長くて手も足も長い犬なんですけれども、そのアフガンハウンドの子犬の、ぬいぐるみでした。で今もね、私の部屋にあります。なので、まあ、記憶に残るっていうか、実際私の部屋に残ってるプレゼントなんですけれども、なんかね、私が座るとその子犬とちょうどこう目の高さが合う、だからまあ実物大の大きさだっていうふうに私は思ってるんですけれども、これがねすごく思い出深いっていうか、ずっとね残ってるプレゼントで、ある時ね、まあこの犬の名前がオサムっていうんですけれども、オサムになんかちっちゃい虫がついてて、これはまずいと思ってクリーニングしないと思って、どこまでこうで調べたらね、うちの近所に、まあ、チェーン店のクリーニング屋さんがあるんですけれども、偶然そこがぬいぐるみのクリーニングですごく評判が高い、一番評判が高いクリーニング屋さんだったんですよ。 で、まあ、そこ持って行ってお産をクリーニングに出して2週間ぐらいで戻ってきたんですけれども、ちゃんとこうビニール袋に入ってこうリボンがついて綺麗になって戻ってきました。そんなことがありました。はい、皆さんも大切にしているぬいぐるみはたまにはね、クリーニングに出して綺麗にしてあげてください。それとね、もう一つ本当に記憶に残ってるプレゼントというのは、まあ小学校6年生の時にね、朝起きたらベッドの枕元にプレゼントがあった。母が置いてくれたんだな、まあサンタさんがね置いてくれたんだけど、それがねヘレン・ケラーの本だったんですよ。で、私すごくショックで、小学校6年生の女子でしょ、もうちょっとこうキラキラしたプレゼントを期待してたんだよね。そしたらヘレン・ケラーの世界文学みたいなそういう本でね、でなんでクリスマスにこの本だったんだろう。で、ある時大人になってからこの話をなんか仲間の集まりでしたんですね。そしたらそのある人がそれは大変面白い、でそこで議論になって、じゃあなぜお母さんはクリスマスにこの本を選んだのか、なぜ自分ではなくサンタに託したのかみたいな話になって、そこですごいもう議論になって、まあ、どんな話が出たかは覚えてないんですけど、私が思うにはね、その、まあ、母はすごく勉強に厳しかった。だから母からこの本読みなさいって渡されたら読まなきゃいけないみたいな感じになっちゃうでしょう。なのでサンタさんに託したのかな、プレゼントって形にしたのかなってまあ思ったりするんですよね。じゃあなんでクリスマスにヘレン・ケラー、ヘレン・ケラーって素晴らしい女性だと思うんですけれども、まあ、生まれながらに目も耳も聞こえないし言葉も話せない、まあ、三重苦を背負った人で、でそれで女性として立派に自立し、そして世界中を訪れて障害のある人たちの教育とか福祉に尽くした本当に立派な方なんですよね。で、まあ、そもそもなんでサンタさんがクリスマスにプレゼントをするのかっていうことなんですけれども、サンタクロースって聖ニコラウス、まあ、セントニコラウスがモデルだって言われてますけれども、まあ、この人4世紀東ローマ帝国の、まあ、司教さんだったんですね。で、ある時とっても貧しいお家があって、で貧しすぎて娘を身売りしなければいけない家があったんですって。で、その話を聞いたセントニコラウスが夜にその家の煙突に金貨を投げ入れたところ、たまたま暖炉にかけてあった靴下に金貨が入ったっていう言い伝えがあるんですって。なるほどなと。そのまあ、貧しい人とか困ってる人、大変な人にこう寄り添う、そんな気持ちや行動がプレゼントの発祥だったんだな、まあ、そんな風に思って、その母がサンタに託してくれたヘレン・ケラーにももしかしたら何かのメッセージがあったのかもしれないなんて思いました。まあ、真相は分かりませんけれども、それがクリスマスのプレゼントの思い出です。それではそろそろもう一曲いきましょうか。これもオリジナル曲ですが、私の曲クリスマスの思い出、聴いてください。
私は何だろう、この世界は何だろう、窓の外はイルミネーション、とても長い広場にはキリストの誕生シーン、せわしない空気に追い立てられながら一瞬足を止める、昨日を振り返る、私たちキスをしよう、幸せなキスをしよう、はじめましてキスをしよう、
クリスマスの思い出聞いていただきました。ありがとうございました。なんかね、しみじみ今年も終わるんだななんて思いました。配信、そう、今年はねずっと年が明けてから配信をねリリースしてきました。でぜひぜひ皆さんにも聞いていただきたいです。私のホームページぜひアクセスをお願いします。 ホームページのアクセス、ホームページはですね、この番組と同じタイトルで、ユミコボイス風のように、前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のように。この中にミュージックというメニューがあるんですけれども、このミュージックをクリックしていただくと、今年配信した音源がすべて掲載されていますので、ぜひぜひチェックをお願いします。そして先ほどもちょっと紹介しました YouTube チャンネル、ユミコチャンネル、こちらの方にもシングル曲全部載せてますので、よかったらアクセスしてください。ご登録もよろしくお願いします。はい、今年が終わるわけですけれども、ライブ活動、来年のね、この間ワンマンが終わったばかりなので、そんなにいろいろ立ててるわけではないんですけれども、すで、に決まってるものがあります。すごい先、6月24日月曜日、クラブチッタ川崎で、このドリームキングダムのね、17周年記念ライブというのがあって、私も出演させていただくことになりました。この前の番組のサリちゃんとかも出るんですけれども、何人出るんだろう、私も含めて7名か8名かそのぐらい出るのかな。6月24日月曜日、平日ですけれども、夕方の5時からやりますので、ぜひぜひ来てください。どうやって何歌おうかなとか、どうしようかなと思ってて、今ギターとパーカッションのこうシンプルなユニットでやったりしようかななんて考えています。はい、それだと来年はね、ゴールデンウィーク近辺にバンドのライブをやる予定なんです。自主企画ではなくてジョイントでやるような感じなんですけれども、これもやんなきゃなと思ってる。あとはね、いくつかやりたいライブがあって、まだ決まってないんですけれども、鎌倉にね、知り合いのカフェが新しくできまして、ここのカフェでも弾き語りやりたいなとか、あと地元に猫ビルっていうすごい可愛い名前の猫ビルがあるんですけれども、そこでね、保護猫の譲渡会とジョイントしたライブっていうのがあって、まだそこのライブ出たことないんですけれども、ぜひ出てみたいなと思ってるんですよね。なので、この間自分の企画のライブやって、今ねちょっと休養期間に入ってるんですけれども、来年もあんなことやりたいな、こんなことやりたいなみたいなのがこうちょっとポロポロあるので、また年明け以降皆さんにご案内していきたいなと思ってます。はい、そんなことで、もうお別れの時間が近づいてきました。最後はオリジナル曲、私の夢でお別れです。次回は2024年1月12日金曜日夜7時。はい、また元気にお会いしましょう。皆さん良い週末を、そして良い年末年始をお迎えください。それではね、バイバーイ。Oh, honey.